でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビューザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった内容で進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し物ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございませんと。そして皆様のお相手は
しんちゃんをラーメンさんと、
しんちゃんを
しんちゃん
ベトナムに来ております、私ノブでお送りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日はなんとベトナムホーチミンシティからお届けしております。
カップラーメンインデックス特別編ということで、
はい、
今日は海を渡っちゃいましたね。
初の海外収録となっていますね何やってるんでしょうね私たち。
いやいや、いつかねこれをやりたいと思ってましたもんね。
そうですね。
世界のカップラーメン事情も皆さんに、リスナーの皆さんに伝えれたらいいなと思ってたんですけど。
そうなんですよ。意外と海外に行くとその土地のカップラーメンっていうのがあって、まあ、インスタントラーメンなんですけどね、うん、日本じゃまず手に入らないような味だったりするのがあるので、ぜひこれをね取り上げたいなとずっと思ってたんですよ。
そうですね。
で今日はこうしてベトナムはホーチミンシティにやってきました。ホーチミンですよ、
別名サイゴン、
別名、まあ、かつてねサイゴンって呼ばれてたところですけどね。意外とこれ過ごしやすいんですよね、ここ。
いや気候が温暖でちょっとカラッとしてますよね。なんか
今まあ8月のまあ暑い盛りなんですけど、今頃名古屋にいるともう暑くて暑くて仕方がないっていう感じだったんですけど、ここホーチミンはそんな、
あの名古屋の倍過ごしやすいですねここは
意外と過ごしやすい、
うん、
びっくりしましたよね。
いやびっくりってね、何がびっくりってね、うん、バイクの数にびっくりなんですよ。
あ
これね、
とにかくバイクが多い。
これちょっとリスナーさんにどう伝えていいのか分かんないんだけど、
うん、
ね、
大群ですね。
大群、
バイクの大群が道端を、まあ道道路を占拠してると、
交通のインフラがないんですよ。バスも時間通りに来ないし、日本みたいに。でもちろん電車とかそんなのはないので、交通手段が車かバイク、うん、だけどまだここは、経済的にもそんなに潤ってないので、庶民の皆様はもうほぼバイクなんです。
バイクですね。バイク
だから地下鉄とかの大渋滞あるじゃない、渋滞というかこのホームがにぎわってる、
うん、
で電車に乗ってる人、あれがみんなバイクだと思ってもらえれば
ああ例えば栄のあたりを地下鉄に乗ってる人が全員バイクに乗って大津通りとか走ってるとかね。
そうだから想像すると、東京で言うとスクランブル交差点がみんなバイクみたいないや本当そう言って過言ではないぐらいバイクがすごいですね。
バイクっつってもスクーターみたいな感じなんですよね。 125cc って言って
ましたっけ。ほとんどが 125cc のバイクで、
スクーターだかバイクだかなんかよくわかんないアイノコみたいなのがいっぱい走ってましたよ、う
ん、だからもうこれが人のなんていうんですか、ベトナムの人の交通手段なので、一人で乗るのはもちろんだけど、もちろん、二人乗りは当たり前、お父さんお母さんで真ん中に子供、うん、その後ろにまた子供で、多いとこ4人で乗ってるとか、そんなのもざらに見かけますね。
乗車定員、法律上の乗車定員は2名、
う
ん、2人らしいんですけど、子供はカウントしないっていう話なんですよね。
そうだから、子供は何人乗せてもいいって
こと何人乗せてもいいかどうか分からないけど、まあ、4人で仲良く乗って移動してる人、うん、結構いましたよね。
そこをなんですか、大行列のバイク大行列の中にそういう本当まだ何哺乳瓶の子供も乗せてる人とかもいるんで、
しかもバイクだけじゃなくて自転車の人もちょいちょいいてたりするんで、危なっかしくて仕方ないですね。
だから僕たちほら車じゃないですか、物を運ぶのが大体、だから冷蔵庫をバイクの後ろ座席に乗せて手で持って運んでる人もいましたもんね
まあそれしか足がないからしょうがないのかもしれない
けど、普通に買い物袋10個ぐらい下げて走ってるとよく見かけるんですけど、本当冷蔵庫ですよ冷蔵庫 160センチぐらいの高さの冷蔵庫を座席の後ろに積んで片手で支えて、で片手ハンドルでバイクで運んでるんですよ。
よくやるなって思うけど、まあね、それしかしょうがないんじゃないです。
いや本当に驚きました ね、
とにかく道路はバイクだらけ、バイクだらけで、若い女の子もね、あのマスクして乗ってるんですよね。
そう、そのマスクがまたあの可愛い柄だったりだとか、
やっぱちょっとあの なんですか、空気が悪いのか知らないですけど、みんなマスクをしてバイクに乗ってると。でなんか日焼けするのが嫌だからって、
そうそうそう、
長袖はそうなんですけど、なんかフードかぶってね、でその上からヘルメットをかぶってバイクに乗るという感じでしたね。
だからなんか現地に詳しい日本人の人に聞いたところ、その乗り方だとかなり事故率が高くなると。
ああの両端が見にくいから、
そうフードのねあれ、フードをかぶることによって視野が狭くなり、
うん、
で、事故る確率が増える。
そうですね。
で月間、いや1日40人ですね、
人が死んでるらしいですね、
バイク事故
で。物騒な話ですけどいやいやいや、で、まあ、そんなこんなで我々、昨日着いたんでしたっけ。
そう、昨日
の朝ベトナムに着いて、で一日中動き回って、はい、飯を食ったりしながらして、今日2日目ですね。2日目の今だいたい夕方ぐらい、もう本当外なんか涼しい、快適ですよね。本当にもう名古屋に
春か秋に
帰りたくないぐらい、
そう
涼しい感じで
帰りたくないというか、この、こっちの、ベトナムの人は基本楽して働きたい、
楽して楽して儲けたい、だから人あの昼間からあれですね、おっさんたちがカフェに入り浸って、あのただ友達と話をしてるみたい な、
なんか働くっていう概念がないんですよね、こっち。なんかどうやって生活してるんだろうと思ったら、
本当にそうですよね、
奥さんたちが働くんですよね。
女の人はなんかよく働いてますよね、道端で、食べ物売ったりとかして頑張ってますけど、男はあのダメ男ばっかですね。
本当紐ですね
まあでもこんだけ暖かくて一年中こんな感じの気候だって言いますよね。で食べ物も美味しいし安いし、であればまあそんなアクセク働かなくてもいいやっていうのはなんとなくわかる気がしますけどね。まあ、
そうですね、
まあある意味天国みたいなところですね。
まあ本当楽園ですね、ここ ね働かなくて、男はですけどね、女の人は本当一生懸命働いてますもんね。
でも女の人がね、みんなやっぱ細いんですよね、細いしてて。
あれなんで、食生活体質、
いやでもなんかやっぱベトナム女性っていうとこう青彩っていうドレスなのかな、あの民族衣装、はいはいはい、地元の服を着てスラッとしててね、っていうイメージありますけど、まあそういう人結構多かったですよね、
日本のようにとはちょっとあれかもしれないですけど、本当太った人がいないですよね。
あんまりこう、いやまあいないっていうとちょっとあれですけど、まあいましたけどね、やっぱり
比率がだいぶ日本とは違いますね、
結構こう今この現代においてはわりかし珍しいぐらい細い人が多いという、なんですかね、やっぱ食べ物なんですかね。
食べ物が基本的に揚げたもの、揚げたもの。
今日もでも我々あのお昼ご飯にフォー
ベトナム名物の
フォー、
米の麺を使った麺料理ですね。
そうですね、あのフォーの美味しい店を聞いて教えてもらってね、行ってきたんですよね。
いや美味しかった、
美味しかったですね。なんですかね、あのスープ、鶏ベースのスープなのかな、あっさりした感じで。
鶏か牛でしょうね、なんかあれは、
それになんかいっぱいこう野菜というか葉っぱを入れるんですよね。ミントの葉っぱだったり、
パクチーとか、
パクチーもそうだし、あれをどっさり入れて、でライムをこうキュッと絞って、
だから酸っぱい、辛いのはそんなになかったんですけど、酸っぱいと
酸味がある感じの、
酸味と独特のあのなんていうの、あの葉っぱの風味というか、爽やかな風味
で、あの牛肉、鶏肉のこう旨味みたいなものがあって、だから
あのミント系のチューインガムを食べながらラーメン食べるみたいな感じのイメージですか、これ。
それはどう、でもラーメンほどはまあ油油してないじゃないですか。
あ、油油してない、だから痩せてる。
してないし、塩もそんなに入ってないし、砂糖もないし、だからそのまあ、味の素がどうか知らないですけど、
味の素はたくさん入ってる味でしたね、
はい、旨味とこう野菜の香草の野菜の風味で食べさせるみたいな感じ、
うん、あとはトッピングで卓上にこの味噌とか、はい、辛いペース、
辛いのが好きな人はそれをどっさり入れるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、それでオリジナルの味を作っていくと、
うんうん、いやいや美味しかったです。
いや ね意外とびっくりでしたね。なんかもっと、うん、受け付けない味かなと思いきや、うん、日本人の人はあれ多分
意外といけますね、
問題ないですね、
うん、美味しかったです。でそれを食べて、今日一日、まあ、頑張って活動してきたわけですけれども、で、じゃあ早速今日の
いきますか、もう
メニューですけれども、はい、昨日、イオンに行ってきたんですよね。
そう、ベトナムイオンに、
ベトナムにイオンが出けてて、すっごい大きなお店で、はい、だったんですけど、駐車場ほとんどバイクでした、ね、ここはなんだ、
中古バイク展示場中古
バイクかと言わ、ね、言わんばかりのバイクの大群が、
何百台っていうバイクが
止まってましたね。
だから本当日本のイオンの駐車場のあの車が全部バイクだと思ってください、うん、
が止まってて、でもそこに行って、いろいろお買い物したりだとかお店見たりとかしましたけど、なんちゅうかあれですよね、喫茶店とかでも店員さんめちゃくちゃいるんですよね。
そう、客席が、まあ、15席ないぐらいですかね。
お客さん5人、5、6人しかいないのに、
う
ん、店員さん10人ぐらいいましたからね。
そうそう
そう、 何やっとるんやと。
向こうの人は、まあ、日本のほら飲食店ってオーダー取ったり、運んだりっていろいろ一人の人がいろんな仕事をやるじゃないですか、
はい、
こっちの人は、一人一仕事だから、ドアを開け閉めするならドアの開け閉め、オーダーを取るならオーダーを取る、食器を下げるなら食器を下げる、料理を出すなら料理を出す、調理も、例えば炒めるだけだったら炒める、盛り付けする人だったら盛り付ける、
なんか一仕事しかできないらしいんですよね。
一人一冊
ね。なんかそれ以上やろうとすると別のことがおろそかになるとか。
そうだからね、これ僕も飲食店ちょっと関わることが多い仕事なんであれなんですけど、人件費がどうなるんだって話じゃないですか、これ。
バイトの日、あのコストが恐ろしく安いっていう話じゃないですか。
時給がいくらって言ってましたっけ。
100円とか80円とかそんなんじゃなかった
っけ。高くて100円って言ってましたもんね、
うん、そんなとこだから別に 5,6 人いたところで痛くも痒くもないのかもしれないですけど ね、まあ、
ね、
それにしても人多すぎ、お客さんよりも人が多くて、しまいに店員さんたち地べたに座って遊び始めますからね。
暇だったら ね、
うん、そういう、でそこのイオンで、日系のイオンに入ってるテナントですらそ そうなんですからね。そう
で、イオンは日本のイオンと全く作りは一緒ですね。
ああ、
そうですね。右側にイオン そのスーパーみたいなところがあって、反対側に専門店が並んで、で大きな吹き抜けがあって、
はいはいはい、うん、でダイソーがあったりとかね、感じで、でまあそこのイオンで、買ってきたカップラーメンなんですけれども、じゃじゃん、
はい、
なんて書いてあるのか分かりません。
一応メーカーはベトナムのエースコックですね、これ、
うん、そう、でもこれそうなんですかね、ビナエースコックって書いてあるけど、
そうベトナムエースコックです、
ね、でもこの豚ちゃんのマークはついてないですよ。なんか代わりに何ですか、変なマスコットついてますけど、これでも見たこともないですよ、これエースコックとか言って。
ねえ、でこれ何ですか、
モダーンっていう英単語は読めますけど、あと
インスタントヌードル、これ多分商品名でしょうね、モダーンっていうのが。
あとはもうベトナム語で書いてあって、よくトムヤムクンフレーバーって書いてあります。
トムヤムクン味っていうことは酸っぱ辛、
酸っぱ辛
香草です、酸っぱ辛、うん、ミントの味ってやつです。
形はですね、いわゆるこれもあれですよ、キンチャンヌードル、
あ、そうそう、
キンチャンヌードルの感じのこう、はい、入れ物でプラスチックですよね。で、まあ縦長のあれ形してるんですけど、
多分これ地元の方が食べる一番スタンダードな、カップラーメンを今回取ってきたと思うんですけど、
で色がこう、はい、赤を基調としたカラーリングなんで、うん、やっぱり辛い系の
でしょうね、そんな感じがします、
なんじゃないかなって感じですね。まあちょっとじゃあ早速開けてみますか。さっきフィルムを剥がすときに思ったんですけど、めちゃくちゃフィルム剥がしにくいんですよ、
うん、
なんかこう切れ込みがあるわけでもないし、
うん、
日清カップヌードルみたいにそこのこうね シール剥がすと自動的にペリって取れるわけでもないし、まあ、この辺がこうやっぱりなんだか我々日本人は日本の、ね、商品ですごく便利に使ってあるのありがたく毎普段から使ってますけど、こういうあなんか開けてみました。
どうですか、
カップヌードルスタイルの入れ物の中からの粉のスープと赤い調味だれが出てきましたよ。スープのパウダーと
これ防腐剤じゃないですよ、ね、
スープパウダーって書いてあります。で、あの何ですかこれ、あのラー油みたいなのが出てきました。で、あのほら見てください、組み立て式のフォークが出てきましたよ。
あ、フォークついてるんだ。あ、前あ前だ、違うか、
中国だとこういうのよく出て
る。そうね、中国でなんかそういう話があるって聞いたことがあるんですけど、
うん、なんかやっぱ外国はこういうのが当たり前なのかな、うん、フォークが組み立て式でなんか
本当に外で食べれるようじゃないですか。
中折れになっててこうニョキッと伸ばして、うん、こう別のパーツがついててこれを組み合わせるとあの折れてたとこが固定できるっていうスタイルです、うん。じゃあこの早速
麺はどんな感じですかね。
麺はどうですこれ。
あ、ちょっと細いですね。で、フォーは結構太いじゃないですか。だけどこれは本当そうめんぐらいの太さの細さのあれに、うん、まあ、まあエビとか
ラーメンみたいな感じですよ。具はなんか入ってます。
エビとね、これ小エビオキアミみたいな
魚の餌じゃないですか
とあとはネギですね、乾燥ネギ、はい、まあそのくらいですね、
はい。じゃあ早速こう、はい、パウダーをよいしょ、どっさり入りました。でこれ取説何書いてあるか分かんないですけど、多分
3分でしょこれ。
でもこう最初にこの油も入れようみたいな絵が書いてありますよ。
じゃあ入れましょうよ。
大丈夫かな、これ後から入れるんじゃないのこれ普通。
時間は
3っていう数字が見えるんで、多分3分でしょ。でも本当にこれ最初に入れちゃっていいのかな、あんま細かいこと気にしないのがベトナム流かもしれないですね。そうそうそう、じゃあよいしょ。
多分後から入れると多分忘れると思いますよ、このあのさっきのキスからすると。
ベトナム人一度に2度も2個も3個もできないもんね、うん、やるなら全部いっぺんにやる、
うん、あ
ちょっと今油舐めちゃったけどミントの味がします。
マジで。
あのフォーのなんかスープだかタイだかの味がなんかしました。
じゃあ
お湯入れましょう。
お湯入れます。ちゃんと線は引いてありますね、ここまで入れるの線が。はい、入れました。じゃあ3分かかりますか。
いやいや、今ちょっとあの赤いラー油みたいなオイルを切って中に入れた時にちょっと手についちゃったんだけどって舐めたら、あのあれですよ、フォーを食べた時のなんだこのミント的なフレーバーが入ってるんですよ。
いや、さっきのあのフォーを食べに行ったでしょ、
はい、
お昼に、そこのフォー屋さんにその卓上にこの草
がドンと置いてあるんですよね。
草がね、どんくらいの量かっていうと、風呂桶あるじゃないですか、風呂桶にあの草をいっぱい入れたような感じ、うん、あんくらいの量があれは全部そのパクチーだとかミントだとか
いろんなもの入ってましたね。
それがどうぞと、無料でどうぞと
っていうか、あの我々テーブルに着く前からもう置いてありましたもんねそうそう、どさっと。でこれ好きなだけ使えと。であの帰りがけにあのお店見たらやっぱあの別のお客さんは、うん、そのなんですか、葉っぱのいっぱいついてる木を、うん、から葉っぱをむしって、
あ
その丼の中にいっぱい入れてましたからね。
あれ本当、あのほらミントとかだったらほら日本にあるあのバニラアイスの上についてる あのミント、
あんな柔らかいでしょ、でちびっこいミントじゃない、
噛み切れるじゃないですか、柔らかくて。じゃなくてほらこっちの黒金の餅の葉っぱとか分かります？何の葉っぱって、
あ、下葉の葉っぱって分かります？
硬いやつ。そう、ああいう葉っぱなんですよ。
あれぐらいのサイズなんですよね。
そう、
であの噛むと明らかにミントの味するんですよ。でもあのちっこいミント、日本で手に入るちっこいミントみたいなあんなストロングな感じじゃなくて、
あと若干ほらちっちゃい時草食べませんでした？
食べません食べません
こう草よくかじったりしたんです
。しませんしませんしません。
あの苦い風味があるじゃないですかあれと同じ風味が若干やっぱあるんですよ、草ですからね、草だから、
うん、 でもあれをやっぱこう葉っぱちぎって麺に入れてそれをもりもり食べるんですよね。
そう
で、ちょっとあの油断してるとあのパクチーが入ってるんですよ。
その辺にね、細さの原因があるじゃないですか。
あるかもしれないですね。
だからダイエット食であの臭くってれば多分細くなるじゃないですか、
ね、昨日もあのあれじゃないですか、あの生春巻き食べたじゃないですか。ああ、はいはい、お昼ご飯に、はい、あれも生春巻きってなんかミントの葉っぱしか入ってなかったことです、
う
ん、
まあ普通ならエビがちょこっと入ってるとか。そうだけど、もう割合で言うと具が肉とかさ、ね、エビとかの具が2割としたら残りの8割が
ミントの葉っぱだったん
です。葉っぱですね。葉っぱで、あの甘辛いタレにつけて食べると、
うん、だから本当に葉っぱかじってるって感じでしたね、うん、あれ。
葉っぱ文化ですよ
多分。あれが本物なんですよ、うん、日本のなんか居酒屋で出てくる生春巻きと
は、ね、あれは別物ですね。
ちゃいますね、うん、別物ですわ。俺もあのベトナム人見たら怒りますよ、あれきっと。
やっぱあのミント系のガム食べながらいろんなもの食べてる感じですね。あ、だからリスナーの皆さんがこれ疑似体験したいなと思ったら
歯磨き粉をね、
そう歯磨き粉とかとにかくミント系のものを食べながらご飯食べたらベトナム出来上がりです。そうだね、ベトナム料理。はい、はい、3分経ちました。
あちちあちこれ熱いっす入れ物
あ、そうか、日本のように持ってもいいような工夫はしてない。
キンチャンヌードルみたいに全体にギザギザがついてるわけでもなく、上の辺だけちょっとギザギザついてるんでそこは持ちやすいんですけど、なかなかやっぱこの辺思うと日本のコンビニで売ってるものっていうのも相当いろいろ考えて作ってると思います
よ、ね、レベルが高いですよやっぱり。
はい、まあこうして混ぜてみますけど、細麺ですね、うん、
さあ匂いはどうですか。
匂いはあのどこからかあのミントの匂いでやってきますやっぱり
香辛料の匂いなんかしますか。
いや、ミントの匂いがどこからかやってきますね強いっすわあの匂いは。
まあノブさんちょっとミント苦手ですもんね。
いや、得意な人そういないと思うよ。いや、ミントはいいんですよ、うん、量が問題じゃないですか。
いやいや、もう全然あれ平気だったんですよ。むしろなんか美味しく食べれました。
しかもこのついてきたフォークなんですけど、うん、外側に開いてません？
っていうことは落ちるってことですか？
からな。まあじゃあちょっと早速実食行ってみたいと思います、
はい、お願いします。
実食なんか油みたいなのが浮いてる、透明な。
いや、だからそのさっきの油じゃないですか。むせてますよ。
辛い。辛いし、うん、これ間違いなくベトナム料理だ。
うん、まあトムヤムクンってタイだけど、もう続いてますもんね、陸地、陸で、大陸なんで。
どうぞ。
はい、
あの麺は、
うん、
まあ、
あちゃちゃちゃちゃちゃ、
麺は麺ですわ、
うん、
特に何かあるわけでもなく、
ああ辛っ、あ辛いにちょっと酸味があって草の味がしますね
草の味しますよね、うん、多分この草の味がこうベトナムの人にとってはあーこれこれな感じなんじゃないです、
うん、うん、辛い酸っぱい草の味、うんうん、これぞベトナム料理。
つながりましたね、昨日の生春巻き、うん、今日のフォー、そしてこのカップラーメン、
そう
一本こうなんかやっぱつながってるのもありますよ、うん、この草の味が。
日本が出汁で全部つながってるようなもんじゃないですか、日本料理って。
あーそうかもね。
それと同じでこっちは
草の味なんだ、
草でつながってる。
まあ、こうやって言うとなんか
ちょっ
と
あの
ゲテモノっぽい気がしますけど、いやでもあの食べられないとかそういうもんじゃないですよ、うん、
美味しいでしょ、うん、美味しいか美味しくないかって言ったら美味しいの方に入ります、これは
まあそうだと思います。
うん、
やっぱ辛いね
麺はね、日本の麺とそうあの昔の、今最近ほら日本の麺も技術が上がってノンフライ麺とか出てきてるんだけど、昔なんかドライブインとかで食べたあの自動販売機で食べるあの
カップラーメン、
安いカップラーメンと同じような麺の 感じがしますねこれ。
まあ、正直麺はこれぐらいでもいいかって気しますけどね、うん、ただまあスープがやっぱあの独特なんで、
あのなんでフォーにしないんですかねこれ。
どうなんですかね、フォーって米の麺ですよね、うん、こういうのにでも何でしたっけ、あのカップ春雨みたいなのってありましたよね、エースコップ。
ああ、あるあるある。
ああいう海苔で作ればいいんじゃないですかね。
ね。
これはベトナムだ、うん、確かに。
ゴンですね、ゴンゴン。ベトナムで美味しい。
あ、そうでしたっけ。
そう、ゴン。
これあのベトナムに旅行行った人ならあの、
あ、お土産に、
あ、これベトナムの味ねってやっぱ分かってもらえると思いますよ、う
ん、お土産いいですね。スーパー行けば、これが日本円で
こう20円とか30円とかそんなんじゃない
ですか。そんなんですね。
いや
で、日本のものも結構売ってるんですよ本当に。あの僕たちが今まで取り上げてきたカップラーメンも、うん、
ありましたね、
あの日本系のスーパーにあるんだけど、うん、関税がかかってるから、ラーメン1個で500円とかそんなんですよね。
高かったですね、うん、あのカップラーメンとかでも結構値段してましたもんね。
僕たちが普通スーパーで、200円ぐらいで買えるのが、まあ、500円近くなってたり、もう食材はありとあらゆるものがありましたね。なんか
手に入りますよね、お餅とかでも売ってたし、うん、まあ日本人の人が結構動く、こっちも住んでるっていう話なんで。
3000人でしたっけ。
4000何人とか言ってましたね。
今ホーチミン市にはいるみたいで、
まあ、そういう方々が普段からねあの生活していくにはやっぱり日本の食べ物とか食材とかが欲しくなるんじゃないですかね、
うん、日本人街ってとこも行ってきたんだけど、でそこにはラーメン屋さんがあったり、
あ、いっぱいありましたね、
うん、
やっぱ日本人がいるとなるとラーメンが欲しくなるのかな。
やっぱラーメン恋しくなると思いますよ。
あ、美味しいと思いますこれ。
だってもりもり食べてますよね、うん、さっきから、ま
あ、夕ご飯前だって話もあるし、うん、
じゃあ僕も
やっぱこれ地元のスープだっていう、
うん、
感じですわ。
ほら、日本のカップうどんあるじゃないですか、
うん、
どん兵衛、
はい、
あれどん兵衛は西と東で味が違うのもちろんご存知ですよね。あれ、
まあ、もちろん知ってますよ、はいはい、
あれは東の方は、カツオの出汁で、うん、東の方になるとこういりこの出汁に変わる、西の方に行くと、うん、いりこの出汁に変わって、その地域の人によって馴染みのある味に、分けてるんだけど、これも国ごとで言えばそうですね、うん、馴染みのある、うん、
もしかしたらあれですよ、あのベトナムもほら東南北に非常に長いんで、
うん、
であの南の方にホーチミンがあって、北の方に行くとあの首都であるハノイがあるって言って、
ああ、
でそのハノイの人の気質と南のホーチミンの人の気質はやっぱなんか違うってね聞きました、うん、となるとやっぱこう味も味付けとかもやっぱ変わってくるかもしれないですよね。
あ、そう、東京の人と大阪の人って気質違いますもんね、だってね、うん、
そういうことですよきっと、
うん、ちょっと甘みがありますねこれスープに。
甘みですか。
どこかに甘みが、うん、甘みがね全体のこの辛いのと酸っぱいのをうまくこうオブラートにちょっと包んで食べやすくしてる感じがしますね。
なるほど、
うん、
いやでもあのいかにもベトナムの、
うん、
これはインスタント麺っていう感じがして、
はい、ベトナムのフォーを食べたから言えることですね。これ
食べといてよかったですね、
うん、
そういう意味ではやっぱお土産には最適ですよね、うん、安いし食べ物だし日持ちするし、ザ・ベトナムっていう感じするし、これよかったです。あの、うん、もしね
あのこれねカップラーメンのコーナーあるじゃないですか、このイオン の, あのスーパーのよくあるこの陳列
列棚に、
その1個隣の列にフォーばっかの列がありましたよね。
ありましたね、
インスタントフォーやらあのフォーだけだとかね、
1列丸ごといろんな種類のフォーがあって、でもう1個いくと1列丸ごとニョクマムの粉とかもありましたよ
そう
どんだけ種類あるのみたいな、それくらいあれですよ、あのこちらの人にはもう大事な基本的な食材だということですね。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
ベトナムエースコックのモダーン、なんだっけ、トムヤムクン味だったかな、
はい、
酸っぱ辛いカップラーメンいただきました。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。あ、しまった。これ一言でまとめ
なきゃいけない。一言ですね。
はい、じゃあラーメンさん、このモダーンを一言でまとめていただきましょう。
エースコック、
エースコック、
ベトナムエースコック、モダーン、トムヤムクン味、
はい、
これはカップラーメンのドラゴンボールでしょ
なかなか大きいとこ来ましたね。ドラゴンボールですか、
はい、なぜドラゴンボールかというと、このアニメと同じだなと思ってですね。
ほう、
日本で今ほらクールジャパンと言われてる日本のこの文化っていうのは一番有名なのはやっぱアニメじゃないですか、
うん、
例えばドラゴンボールでも全世界でこう配信されてて、でその国の言葉に変えられて、
うんうんうん、
その主人公の名前とかも若干変わってたりするんですよ、
うんうん、
だからこれもね同じで、もともとが日本が開発したカップラーメンが海を渡り、はい、このベトナムで、うん、ベトナム独自のスタイルに変身し、
はい、
活躍してる、
はい、
これはまさにカップラーメン界のドラゴンボールだ。
なるほど、
いうことで、
はい、
締めたいと思います。
終わりました。ごちそうさまでした。
以上、実食のコーナーでした。
はい、さあ、エンディングに。
エンディングのコーナー。
来ましたね。外もすっかり真っ暗になって
きました、真っ暗になったのに、バイクの数は一向に減りません
ね。減らないですね。これからじゃあちょっと街に繰り出して何か食べ物でも探そうかっていう感じなんですけど、
そうですね、もう現地の人が食べるところに今日は突撃ですね。
突撃ですね。まあぼったくられないように気をつけんと、
はい、昨日とかはね、こっちのガイドさんみたいな、
はいはい、
日本、まあ、今回仕事の関係でね、こっちにうまく、
連れてってもらいましたけど、今回我々二人で突撃するわけですから、
言葉は喋れない、
なんとかなりますよ。でも
身振り手振りで、
身振り手振りでいけると思います、
は
い、
僕困ったらカメハメハ打つ真似します。絡まれそうになってる多分ドラゴンボールは知ってるんで、カメハメって。っ
ドラゴンボールもそうですけど、ナルトとかも結構ね、あの有名なんですよ。
あ、ドラえもん、
あ、ドラえもん、なんかドラえもんの豆腐屋さんがあったんですよね、イオンの中に。豆腐屋さんですよ。
そう、ドラえもんのキャラクターを使った豆腐が有名で、こっちでは
なんで豆腐って思いましたけどね。
豆腐が好きなんですよね。の割に豆腐まだ出会ってないですね、こっち来て食べるご飯で。
どうなのかな、
なんかドラえもん
知らない間に入ってるかもしれない
です。だからドラえもんめちゃくちゃ有名なんですね、こっちで。今日もなんかカフェ行って、隣の女の子がドラえもんの YouTube
見せましたね、
うん、
すごいですね、うん、やっぱりそういうジャパニーズアニメコミックの
がこうやって伝わるように、やっぱり僕たちは、
はい、
この世界のこのカップラーメン事情もやっぱり日本の皆さんにね伝えていかなきゃいけないなと、僕たちの使命じゃないかなと、これは、
うんうん、いやまあでも面白いアイテムでしたね、あの、はい、このベトナムカップラーメンっていうのは美味しかったし、
だからこれからもやっぱり日本のカップラーメンももちろん伝えてます、伝えていきますけど、うん、そう、日本のほらご当地系とかね、
はい、
こういうのもどんどん増やしていきたいし、まあ、こうやって機会があれば海外の、うん、ね、いろんなカップラーメンのこの文化を伝えて、このカップラーメンっていうのがね、皆さんこの文化がどんどん広がって、カップラーメン大好きってなってくれればね、僕たちはこれたまらんすね、
たまらんすね、まあはい
熱すぎますかこれ。
いや、いいんじゃないですか、ラーメンさん。
いや、こういうね、思いとね、ラーメンはやっぱり熱い方がいいんですよ
じゃあ綺麗にまとまったところで
今
週もお届けしました、
はい、
ベトナムホーチミンシティから特別版を今回お届けいたしました、
は
い、
次回はどこの国から
来るかなじゃあ皆さんのお相手は、
しんちゃんをラーメンさんと、
今回ちゃんと仕事でベトナムに来ておりますよ、ノブでお送りしました。また来週、
アディオス。